お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はアデレードから久保田レオさんのリポートです。久保田さん、こんにちは。
こんにちは。
アデレードの方はだいぶ暖かくなってきましたか？
はい、そうですね。少しずつ春の訪れが感じられるようになってきました。まだ朝晩は冷える日もありますが、日中は暖かく感じる日も増えてきてですね、季節が変わってきたなと感じます。
今日はそういったアデレードからどういった話題をいただけますか？
はい、この時期ならではの、アデレードの楽しみ方や、最近行われたイベント、そしてこれから開催されるイベントなどについてお伝えしていきたいと思います。まずは今年の、南オーストラリアの天気から少し触れていきたいと思います。今年の冬はですね、近年の中では比較的雨の多い冬となりました。特に、秋から冬にかけてが、雨に恵まれ、南オーストラリア全体では1900年以降4番目に多い雨の多い秋になったということです。そして8月にもまとまった雨が降り、いくつかの地域では、8月としては記録的な雨量というのも観測しました。農業に関わっている人たちにとっては雨が多いというのはもちろん大変な面でもありますが、今年は十分な水分が土に入ったということで豊作になるのではないかと期待されています。
アデレードちょっと前までは雨不足でしたよね。は
い、そうですね。ここ数年は雨が少ないというのが本当に農家の中でも話題になっていたので、今年は少しみんなにとって、まあ、笑顔というか安心できるような、そんな冬になったかと思います。そしてですね、この時期の南オーストラリアは、そんな雨をたっぷり吸収した大地が一気に緑色になって、とても綺麗なんですよね。で、特にアデレードから、少し郊外に出ると、本当広大な農地が一面緑に染まっていて、冬の終わりから春にかけてしか見られない景色を楽しむことができます。そして春を代表する景色の一つが黄色いカノーラのお花畑ですね。実際に僕が農業しているランホークリークという地域周辺でも、今年はカノーラの畑がとても綺麗で、黄色い花が一面に広がっています。本当にこう車で走っていると、もう突然目の前に黄色い畑が現れるので、もう思わず、車を止めて写真を撮りたくなるような、そんな景色ですね。今年は、この美しい、まあ、カノーラの畑を写真に収めようと、畑を訪れる人も増えているそうなんですが、その一方でですね、農家の方たちから少し、困った話も聞かれています。中にはですね、まあ、フェンスを越えて無許可で農地に入り写真を、撮ろうとする人もいるそうでして、ニュースでも注意喚起などが行われていましたね。農家の方たちが、まあ、大切に育てている作物ではあるので、まあ、撮影をしたい場合にはやはりこう決められた場所や道路など、まあ、安全な場所からですね、楽しんでいただきたいなというふうに思いますね。
私もこのカノーラの畑、映像だけなんですけど見たことがあるんですけど、本当に美しくて、はい、これって期間はどれくらい続くんですか？
そうですね。一応開花自体は、カノーラの花はそれほど長くないので、だいたい毎年こう8月の2、3週からもうほんと9月の中旬までの時期になってしまうので、今年も景色を楽しめるのはあと少しかもしれませんね。ただまだ間に合うとは思いますので、まあ、ぜひ、まあ、ルールは守りつつですが、ドライブがてら見に行ってみてはいかがでしょうか。そして続いては、イベント関連ですね。この時期のアデレードを代表するイベントといえば、やはり、アデレードショーです。今年も開催されているアデレードショーでは、まあ、例年通り、アデレードショーグラウンドで、9月5日から13日まで開催されています。とアデレードショーというと、遊園地のアトラクションや、ショーバッグを思い浮かべる方も多いと思います。もちろん、それもアデレードショーの大きな魅力なんですが、実はもともと農業や畜産と非常につながり深いイベントなんです。会場では、家畜の展示やコンテストをはじめ、農産物や穀物など南オーストラリアの、ま、農業に関する様々な展示や競技が行われています。で、普段の生活ではなかなか見ることのできない農業の世界をですね、身近に感じてもらうためのイベントとしても大きな役割を果たしています。 ただ、今年は少し残念なニュースもありました。鳥インフルエンザの影響でですね、今年は鳥に関する展示が中止になってしまいましたね。アデレードショーでは毎年、鶏やその他、鳥の展示がたくさん行われているので、やはりこう農業に関わるイベントだからこそ、こうした感染症の影響を受けてしまうんですね。一方で、もちろん、イベントのもう一つの大きな魅力である遊園地エリアでは、今年もたくさんのアトラクションが楽しめるということで、中でもですね、高さ55メートルの、なんか新しいスリル系のアトラクション、ウォーリアーなどが、まあ、いくつか新しい乗り物も今年から登場しているそうですね。やはりこう、今では遊園地やショーバッグなど、もう子供から大人まで一緒に楽しめるイベントになっているので、そこがアデレードショーの面白いところだと思います。
久保田さん、行かれるんですか、このアデレードショーは。
そうですね、オーストラリアに、アデレードに移住して9年経ちますが、こう振り返ってみると、なんだかんだほぼ毎年行っているのかなというような、やっぱこの時期としては、そうですね、思い出深いイベントになってますね、自分の中でも。続いて、もう一つ、こう、アデレードのイベントをご紹介させていただきます。アデレードの中心部にある、ランドルモールがですね、今年で50周年を迎えました。はい、ランドルモールは、1976年9月1日に、歩行者専用ショッピングモールとしてオープンしたので、今ではもうアデレードを象徴する場所の一つになっていますが、ちょうど50周年という大きな節目を迎えました。そこで9月1日から6日まで50周年を記念したイベントが開催されですね、まあ、ライブ音楽や、パレード、そしてランドルモールの歴史を振り返る展示なども行われてですね、アデレードに長く住んでいる方にとっては、昔の街の様子を思い出すような、そんなきっかけにもなる、そんなイベントでしたね。そして最後に、日本に関するイベントを一つご紹介させていただきたいと思います。9月の11日から14日までの4日間、和紙を使ったですね、和紙アート国際交流展というイベントが開催されます。日本の伝統工芸である和紙を使ったアートを中心に、日本とオーストラリアのアーティストの方々の作品を展示、そして交流する、そんなイベントです。単に日本の文化を紹介するだけではなく、障害を持つアーティストの作品も紹介し、アートを通じて、文化、障害を超えて人と人をつなぐというテーマのイベントが開催されます。作品を見るだけではなく、実際に制作を体験できるワークショップも予定されています。こちらはアデレードのシティ内、ブニックツアーズという場所で開催され、入場無料の展示会となっているそうです。日本の文化に触れながら、オーストラリアのアーティストとの交流も感じられるイベントですので、実際に僕も、伺わせていただこうと思っています。興味のある方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
久保田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。Like、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。